ご理解第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであった、ということがわかるようになる。そうなれば本当の信者者。あれもおかげであった、とわかるとき、過去一切が生きてくる。現在持っている難儀があったにしても、これも事実はおかげと悟るとき、ただあるものは親愛のみと分からせていただきます。肉眼に見るおかげは氷山の一角でありますから、どんなにお礼を申しても申しても足りません。過去も現在も一切がおかげと分かる本当の信者を目指しましょう。失礼いたしました。パソコンの画面に何かメッセージが出てきましたので、そちらの方を処理していました。その何か変わったことがある。変わったことがあるのがおかげだ。と師匠は教えてくださいましたが、師匠が教えてくださる見教え、これを伝えさせていただく。これが私の、使命だ。と、今まで、そう認識しておりました。ところが、昨日ぐらいから何か、私の考え方を変えなければならない。というような、成り行きというのでしょうか。心の中にそういうものが起こってきています。教会に、これはちょっと個人的なことになりますが、それは神様が私どもの、いや、私どもに求められる御用の内容というものをも、その時々に応じて私どもの心の状態というのでしょうか、私どもの信心に応じて、変わってくる、神様が変えていかれるということではないでしょうかね。私は今まで教会に修行に入らせていただき、師匠のもとで信心の稽古をさせていただき、なるほど、この哀楽理念、これを世界に輸出したい。これは絶対売れる。いや、売れるというより世界の人々に知ってもらわなければならない。そういう見教えだと。それで哀楽理念を世界に伝えたい。というのが私の、二番目の願いでしたね。第一の願いは師匠のご理解をそれこそ永久保存したい。これほど素晴らしい見教えをどうでもそれこそ一言一句間違えることなく世界に伝える、いや後世に伝えるというのがまず第一の願いでしたが、そして二番目の願いになりましたのが、それこそ後世に伝えるから今の世界に伝えるということでしたね。教えを伝える、教会修行に入らせていただき、また卒業させて、いわば修行成就の暁には私も教会を何かさせていただくというのが、修行生としては当たり前のことのように考えておりましたが、実際途中まではそうなったわけですけれども、後継に入らせていただき、そこからまた出させていただくということになったわけですけれども、そこからまた新たな思いが湧いてきました。それは世界に教えを伝えようとするならば、別に教会は必要はないのではないかということなのですね。 実際こうやって YouTube で配信されています。それは誰かが聞くとか聞かないとかにかかわらず、それが今聞くのか5年後10年後に聞くのか、それはわかりませんけれども、世界中に発信していることには違いありませんね。どこかで誰かの目に耳に触れるかもしれません。触れないかもしれません。教会で布教する、教会で教えを伝えるということだけであれば、ご信者さんの数だけですね。ところがインターネットになりますと、まあ日本語だと日本語を理解する人々、最近は自動翻訳で翻訳もしてくれますから、ある程度はいろんな言葉に翻訳されるのかもしれませんね。将来的にはおそらくそうなることでしょう。日本語で話したお話が世界中の国の言葉に自動的に翻訳されて伝わるという世界がもう間近なことでしょう。ただインターネットの問題は、インターネットをしている人にしか伝わらない。いわばインターネットをしていない年寄りの人たちや、そのインターネットも引けないような貧しい人たちもおられるでしょう。そういう人たちには教えを伝えることができないという制限はありますけれども、教会でお参りしてきた人たちに伝えるということよりも、はるかにより多くの人々に教えを伝えるチャンスがあるわけですね。そういう意味において、いわばお話をさせてきた、来て、させていただいてきたわけですけれども、神様の私に対する願いが少しまた変わってきたように思います。そういうものを感じます。あと100ビデオほどで5000になりますが、その辺を境に何か神様のお働きが変わってくるようなものを感じています。それは何かというと、教えを伝えるというだけでは伝えないものがあるということなのですね。それは何かというと、まあこれは教会というものは私は教えを伝えるものだろうという軽い程度にしか考えておりませんでしたけれども、そうではない。教会でなければ伝えられないものもあるのだと。その一つとして、例えばレストランを経営するといたしましょうか。レストラン、どういうレストランを作るのか。まあ、いろいろなレストランのそこそこの方針があるかもしれませんけれども、まあ一つには美味しいものを、それこそ美味しいものをできるだけ安く人様にいただいていただく、提供させていただくというのが、まあ一つの経営方針の一つになってもいいわけですね。レストランなら美味しいものを追求する。まあ他にもありましょうけれどもね、居心地の良さであったり、その何ですか、いろいろなものがあるでしょうけれども、一つは美味しさを追求するレストランというのがありますよね。では教会は何を追求するところなのか、何を求めて教会にお参りするのか。今日いただきますことは、ありがたい、ありがたいというものを求めて 人が参ってくるような教会、そういう教会を作るべきだ、いや作らなければならないというような感じがするのですね。レストランには美味しいものを求めて人が集まる。教会にはありがたいものを求めて人が集まる。なるほど、そのレストランのレシピをインターネットで公開することはできます。伝えることはできます。しかしそのレストランの美味しい味わいをインターネットで味わわせることはできませんね。教会もそのレシピとでも言うのでしょうか、見教しを伝えることはインターネットでもできます。しかしその教会のありがたい味を伝えることはインターネットではできませんね。やはり実際に教会にお参りして、レストランに食べに行って、その食事を食して、初めてありがたい、あるいは美味しいという味がわかるわけですね。そのありがたいものを与えることができる、そういう教会でなければならないと。またその人々がありがたさを追求してくる、そのありがたさの内容が変わっていかなければならない。自分の願いが叶う、それは確かにありがたいことだ、という、そこから出発するのかもしれませんけれども、自分の願いが叶わないことをもありがたいことなのだ、と合点がいけれるように、そのありがたさの内容がもちろん変わっていかなければなりません。変えさせていけれるような教会でもなければならない、ということでもありますね。いずれにしろ、その教会のあるべき姿、それはありがたさ、ありがたいというものを感じさせ得る教会、またそのありがたさを、ありがたいというものを追求している教会、その内容がより真実のありがたいというものに変わっていかなければならない、ということは根底にありますけれどもね。そういうものを、まあこれからは目指していけよ、というようなことを今朝は教えていただいたように思います。これは今アマゾンですか。あの通信販売のアマゾンが、今までは通信販売に力を入れておりましたけれども、これからはいわゆる実店舗、実際に店舗を持ってそこでの販売も展開していくということにも力を入れてきているようですけれども、このインターネットを通してお話を伝えさせていただくということも、まあアマゾンと同じではありませんけれども、やはりそういう経路を一つたどらなければならないのかな、いわゆるその実店舗としての実教会というところでしょうかね。神様が次の段階としてそういうものを願っておられるような感じがいたしますね。ありがたさを追求する教会、ありがたさを感じさせ得る教会、そういう教会を次には作ってくれよと、そんな神様の願いを実感させていただきますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。